愛の原点。父母恩住教より。父母への反省。それでは皆さん、静かに呼吸を整えてください。今から私たちは、私たちをこの世に送り出してくださった両親のことを静かに考えてみたいと思います。あなた方は今生きています。肉体があります。呼吸しています。今ここに自分というものがあることを誰も否定できません。なぜあなた方が今ここにあるのでしょうか。ご承知のように、物事にはすべて原因と結果があります。私たちの魂もそれから外れることができないから今ここにあるわけです。人間には天性輪廻があります。何十回何百回生まれ変わったかしれません。その繰り返しを重ねて今ここにあなた方があります。それはちょうど数限りなく繰り返した輪廻という法の中にあります。その法の端にいる今のあなたをこの世に送り出してくださったのは、他ならぬあなたのご両親です。ご両親を縁として今のあなたがあります。お父さんがいなければあなたは今ここにいることはありませんでした。お母さんがいなければあなたは生まれることはありませんでした。あなた方の肉体は両親によって与えられました。しかも微体一文払うことなしにその肉体をいただきました。ただでいただいたばかりでなく、ただで育てていただきました。すべてが与えられたものばかりでした。よく考えてみてください。あなたはただで肉体を与えられ、ただで育てていただいたのです。今もし仮にあなたのご両親がその肉体を返してほしいと言われたら、あなたはどうしますか。刀を突きつけられてその命を返してほしいと言われたら、あなたはどうするでしょう。あなたは拒むことはできないはずです。そうではありませんか。あなたの体はすべて両親から与えられたものだからです。自分のものは本来何一つありはしないのですから。皆さんの中にはさまざまな事情があって、ご両親に対してよからぬ思いや感情をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。しかしそれは狭い心に基づいた偏見だと申しましょう。今ここにあなたがいる。そのために両親がどれほど心を砕き身を尽くし、その結果としてあなたが存在しているかを振り返っていただきたいと思うのです。遠く昔に遡って考えてみましょう。今あなたはお母さんのお腹の中にいる自分を想像してみてください。 お母さんのお腹の中は暖かです。ゆったりとしています。何の不安もありません。そのようにして十月十日の間、あなたはお母さんの体に守られてゆっくり育ってゆきました。しかしお母さんは大変でした。ある時はつわりで吐きそうになり、何日も苦しみました。体は重くなり、動くのさえ大義になってきました。トイレに行くのにも苦しいほどです。肩で息をしました。でもその体でおむつを縫ったものです。夏の暑い日にはカンカン照りの日差しの中を、お腹を突き出してあえぎながら毎日市場へ買い物に行ったものです。お母さんもたまには映画を見たいと思ったこともあったでしょう。けれども人混みの中へ出かけてはお腹の子に悪いと控えたのでした。体調に悪いからと読みたい本も控えたこともあります。いつも考えるのはお腹の子のことばかりでした。丈夫な子が生まれるように、そればかり念じておりました。時には赤ん坊はお腹の中で手足を動かし暴れました。ああ、丈夫に育っていると、それが何よりの喜びでした。皆さん、よーく考えてください。お腹の中にいたわずか十月十日の間でさえ、お母さんはこれだけの犠牲をあなたに注がれたのでした。やがて出産の時が来ました。お母さんの陣痛は大変なものでした。骨の節々まで痛み、体中から油汗を流しながら痛みに耐えたのでした。この子が無事に生まれてさえくれればそれでいい、ただそれでいいと必死になって陣痛と戦ったのです。命をかけてあなたをこの世に送り出そうとされたのです。お父さんもそうでした。出産が近づくと、もう欲は言わない、ただ赤ん坊の手足の指が5本ずつ揃っていれば、母と子が無事であればもうそれ以上は何もいりませんと、ひたすら祈り続けました。ひたすら祈りながら産室の前を歩き回ったものです。それがあなたのお父さんの姿でした。あなたがこの世に生を受けるまでに、すでにご両親はこれだけの愛と犠牲を払われているのです。思い出してください。こうしてあなたはこの世に生まれ出ました。おぎゃーとココの声を上げた時の両親の喜びはどんなに大きかったか。その声を聞いて母親は自分までが初めてこの世に生まれたように喜びました。お父さんもまた安堵の胸をなでおろし、涙さえ目に浮かべたのです。そして手を取り合って二人で喜び合ったものです。それからは一歳がお母さんの手によって育ちました。母の懐を寝床とし、母の膝を遊び場として、母の乳が唯一の食べ物として育てられました。 母の手でなければ夜も日も明けません。母の手がなければおむつはそのままです。夜中にむずがり泣き出して母親を起こします。両親は昼間の疲れもいとわず再び飛び起きてあなたの世話をしてくださいました。あなたがよちよち歩き始めると両親の気遣いは大変なものでした。お母さんは台所で水仕事をしていても、あるいはちょっとした買い物に出かけても気がかりでならないのです。泣き声が聞こえてくると縁側からでも落ちたのではないかと息せき切って走って駆けつけました。それがたとえ空泣きであっても急いで抱き上げておっぱいを含ませます。痛いほど乳房を噛まれても母は我が子を抱き、あなたの安らぎを見て微笑みました。我が子があどけなくおっぱいを吸い、にっこり笑う笑顔を見さえすれば、母親は一切の苦しみを忘れるのです。それがあなたのお母さんでした。赤ん坊のあなたは何もわかりません。父親が注意していなければ、ストーブの火が体を焼くことを知りません。母親がいなければ、刃物が指を切ることを知らないのです。両親がいなければ毒で命を落とすことも知らず何でも飲み込んでしまうのです。どれほどの心遣いや目配りが赤ん坊のあなたに必要だったか、あなたにはお分かりでしょうか。熱を出してお医者さんを呼びに走ったこともあるはずでした。夜も寝ずに心配で胸をいっぱいにして看病してくださったのはあなたのご両親です。大病をした子供に私の命に代えてもこの子を救ってくださいとお百度参りをしてくださったのはあなたのお母さんでなくて誰だったのでしょう。ご両親がいなければあなたは今ここにいなかったはずです。自分一人で育ってきたと当然のような顔ができるはずありません。両親がよその家にお客に呼ばれておいしいごちそうが出たときに、ああこのお菓子の一つでもあなたに食べさせてやりたいなあと思うのです。多少格好が悪くてもわざと食べ残したものをちり紙に包んで持って帰ったこともあります。あなたはそれを飛び上がって喜んで食べた。ご両親は自分が食べなくても子供が喜んで食べるその姿を見てひもじい思いは消し飛んでしまいます。戦争直後はひどい食糧難でした。その時に子供にだけはひもじい思いをさせたくないと、自分は食べずに自分の分まであなたに食べさせてくださったのはお母さんです。お母さんはお釜の底やしゃもじに残った一粒二粒のお米を食べてさも十分に食べているようなそぶりをしていたのです。それほどの愛を注いでくださった方がお母さんのほかに誰があるでしょう。やがてあなたは成長しました。学校に行くようになりました。洋服を整え学用品を買い、世間並みの恥ずかしくない用意を整えてくださったのは誰でしょうか。車に気をつけなさいよ、道草を食わないで、毎日こう言って送り出してくださるのは誰でしたか。お母さんの心は愛でいっぱいです。 たとえお金をもらっていても、これだけの愛の行為が誰にできるでしょうか。あなたが成長するにつれて、次々と大きな洋服がいります、靴がいります。お父さんが汗水垂らして働いて得た収入があってこそ、あなたに必要なものが整えられていったのです。俗に男が家を出れば七人の敵があると言われます。会社に勤めたり、また独力で商売を営む、それにはどれほどの汗と涙が流されているのでしょう。上役の厳しい命令にも耐え、つらいことも忍んで、父親は家族のために収入を得てきます。本当に苦労の連続です。あなたはその苦労を知りませんでした。欲しいものを買うお金が家にあるのは当然のように思っていたのです。いや、お金のことなんか全然考えもしなかったでしょう。しかし実際は、限られた収入の中からやりくり算段して、母親は子供に必要なものを買い与えていたのでした。自分は流行の着物を着なくても、あるいは化粧品は100円の安いクリームで我慢して、あなたに恥ずかしくない服装を用意したのです。冬がやってくれば、あの子はセーターがいるだろう、この子は手袋がいるだろう。心を砕いてあなたのことばかり考え、配慮してくださったのはお母さんです。思い出してください。何年も前の古ぼけたオーバーのままで街を歩いていたお母さんの後ろ姿を。その後ろ姿に、あなた方へのいっぱいの優しい愛が、母の心があふれていたことを今知ってください。こうした両親の多くの犠牲と愛によって、あなたは今ここにあるわけですが、それに気づいたことがあるでしょうか。商法は愛に始まって愛に終わるものです。愛の献身によって人は生かされ生きています。その愛は両親の身を削るような犠牲の中に育み、今のあなたがあるのです。幼い時を反省し、父や母の愛の行為に感謝されたでしょうか。たとえされたとしても、両親の愛の心に対して、両親の愛の大きさ広さに見合う心は容易に得られないことを知ることでしょう。現にあなたはご両親の心を痛め、苦しめる行いを何度繰り返したことでしょう。食事がうまくないと言って箸を投げ出し、口もきかなかったことがなかったでしょうか。苦しい家計のやりくりの中から作った食事に、このおかずは嫌い、このおつゆは辛い、そう言っていささかの感謝もなく、心を不満でいっぱいにしたことがあったでしょう。犬や猫でさえ文句を言わずに食べるのに、あなたは好き勝手なことを言いました。洋服の柄が気に食わないと言ってブツブツ文句も言ったことがあります。親の愛が満ち溢れているその洋服を、怒って脱ぎ捨てて泣きわめき我を通そうとしたこともあったでしょう。頼んでいたことをお母さんが忘れたと言って怒鳴ったこともあると思います。忙しい上に心配事の多いお母さんが、一度か二度し忘れたことを罵り返す権利が一体あなたのどこにあったというのでしょう。怒鳴っているあなたは鬼でした。 己のことしか心にないエゴイスト、それがあなたではないですか。受験勉強でお腹が空くだろうと、一緒に夜遅くまで起きていて夜食を作ってくださったお母さん、しっかりやっているかと覗きに来て肩をたたいてくださったお父さん、努力が実って入学試験に合格した時、お赤飯を炊いて顔中を涙でくしゃくしゃにして喜んでくださったお母さん、あなたが社会に出た時もそうでした。入社試験に受かって、これで一人前になったと励ましてくださったお父さん、お祝いのお料理を作りお酒を買ってきて前途を祝ってくださったお母さん、どれほどの大きな愛が生まれてから現在までのあなたに注がれ続けてきたことか、あなたはその愛の重さを感じ取ることができますか。あなたの体は両親の、父と母の愛の一つ一つが集まってできているのです。あなたの体は単なる肉体ではないことを知ってください。そうした大きな愛を受けながら一人前になってしまうと、両親をなおざりにしがちなのが人間です。まして結婚しますと両親のことを忘れてしまい、自分の家庭だけが心の関心事になってしまうのです。去る者は日々にうとし、もはやあなたは自分の妻や子供だけで別の世界を作ってしまい、両親のことは遠くへ押しやってしまいます。故郷を離れ都会に出てきてしまうと、そのつながりはいよいよ薄くなり、親の年がいくつであるかも忘れてしまいます。ご両親の年がいくつかを正確に覚えていらっしゃる方がこの中に何人いますか。お父さんは還暦じゃないかな、77のお祝いの年じゃないかな。いつも心がけておられる方が何人いるでしょうか。両親というものは年を取り気力が衰えてくると頼りにするのは子供だけです。ですから電話をかけたり手紙を出してあげれば両親が喜ぶことはあなたは百も承知のはずです。それでいてめったに電話もかけなければ、はがき一枚書くのも億劫があって、一日延ばしにしてしまうのはどういうことでしょう。でもご両親はあなたを恨みません。愚痴もこぼしません。それどころか、夫婦仲はうまくいっているだろうか、病気はしていないだろうか、会社ではうまくやっているだろうか、孫たちは風邪をひいてはいないだろうか、ご両親の愛の思いは尽きることがありません。いくら年をとっても親不幸であった子であればあるほど気がかりなのが親心です。そうした両親が連れ合いに先立たれると寂しさは一段と募ります。ちょうど一人ぽっちで旅先の旅館に泊まっているようなものです。話し合える人もなく、寂しさを紛らわせるものは何もありません。一人ぽっちの親に頼みとする子供夫婦が、そして孫が訪れてくることもありません。みんなと笑いさざめく時もなく、夜は冷たい布団の中で身を横たえるのです。 眠れない布団の中で思うことは、子供たちと一緒に暮らした昔のことです。その寂しさをあなたは想像できるでしょうか。寂しくとも文句一つ言いません。その心の内をあなたは思いやったことがあるでしょうか。夜中に目が覚めて、子供夫婦はどうしているかを考えるのです。そのような母の心、父の心を思いやる時があなたにこれまで何回あったでしょう。たとえ同じ家に同居していても、夫婦が親をそっちのけで、ひそひそと楽しく語り合うことばかりが中心で、一人ぽっちの父や母と語り合う機会がどんなに少ないことでしょう。それがどんなに父や母の心を傷つけていると思いませんか。けれどお父さんやお母さんは恨みません。あの子は優しい子だった、いろいろと忙しくて大変なんだ、この頃はあまり話もできないけれど、あの子は悪意があるわけじゃない、そう思って自分を慰めるのです。我が子が悪いとは露ほども思いもしません。たまにちょっとしたことがあって、遠慮がちにお母さんがあなたに何か言えば、そんなことじゃお母さん困るよと文句を言ったのはあなたではないでしょうか。いつも妻の肩ばかり持って、お母さんはそれだから、お父さんはそれだからと逆に両親を責めることはなかったでしょうか。そのようなあなたであれば、あなたの奥さんやご主人、あるいは子供たちも、あなたのご両親も心よからぬ感情を持つでしょう。ひどい時には、人間老いぼれて生きながらえるよりは早く死んだ方がいいよと鬼のような言葉を吐く人もいます。そのような言葉を聞いたときに、父母の悲しみはどれほどのものでしょうか。お腹を痛め、ひたすら育ててきた子に裏切られる親の悲しみはどんなものでしょうか。それほどの言葉でなくても、それに類した親の心を指す言葉を、あなたは口にしたことがないでしょうか。両親にこんな思いを抱かせる人があったならば、もはやその人の心は地獄の心、畜生の心、餓鬼の心です。いかなる守護霊、指導霊も手をつきかねて見守る以外にないと言うべきでしょう。人間の顔をした鬼というほかはありません。考えてもみてください。今は年老いてシワだらけのお母さんの顔は、あなたを産み落とした頃は花のような美しい顔でした。あなたを育てていく苦労が深いシワをその顔に一本一本と刻み込み、顔形はすっかり憔悴してしまったのです。その広大な恩人に声を荒らげ怒りをぶっつける、性のない親と軽蔑する、それが人の心というものでしょうか。じーっとあなたの心を見つめてください。今あなた方の心の中に父母に対する本当の思いがあるはずです。お父さん、お母さん、本当にすみませんでした。 そういう思いがよみがえっているはずです。その思いこそが本来あなたが持っている愛の心、善の心です。その心をしっかり知ってください。さあ、その心を持ってあなた方はご両親に感謝し、感謝する思いをご両親に愛の行為をして返していってください。おいしいものがあったら持って帰って、お父さんお母さんこれおいしいよと勧めてください。どんなにか喜ばれることでしょう。その時また愛の言葉が返ってくるでしょう。私はいいよ、孫たちにあげようよ。そのご両親の心をしっかりと胸に刻んでください。ご両親が病気になったら、あなたが自分で看病しましょう。そして愛の言葉をかけてください。便を取ってください。寝入っているときは寝息を伺ってみてください。それは皆かつてご両親があなたにしてくださったことなのです。それがあなたにはできないはずありません。その時あなたは初めてご両親の愛の深さを体験することができるのです。初めて親の心と同じ心になることができるのです。このように親に孝養を尽くすとき、ご両親はあなたという子を得た喜びに胸を震わせるでしょう。良い子を持ったという嬉しさでいっぱいになるでしょう。そのとき親と子の間に愛の交流が始まるでしょう。そのときご両親の煩悩は菩提と変わるでしょう。中には固くなな心を持ったお父さんお母さんがいらっしゃるかもしれません。心の在り方や行動が正しい方から外れているご両親も中にはいらっしゃるかもしれません。しかしそれは長い苦しい人生の間にあなた方を育てる苦しみのためにやむなく作り上げた心の癖でもあるでしょう。そうしたご両親でもあなたの愛の行為の積み重ねによって、ご両親の内なる心は広き人間性に目覚めていくでしょう。ご両親がそのようになられたとき、本当の親孝行が成就されるでしょう。なぜならご両親も修行のため人間としてこの世に出てこられたからです。人間が親子の縁を持って生まれたのも、豊かな人間性を養うためにお互い磨き合う目的を持って縁を結んだからです。愛の行為を通して意識を高め合ってこそ本当の親孝行が完成するのだと思います。あなた方の中にはすでに両親が他界された方がいらっしゃるでしょう。そういう方は普通の形の地上界での親孝行はできません。しかし父母に対して今自分たちがここにあることを感謝し、このように育ててくださった恩を感謝し、至らなかった不幸を詫び、自分自身を善なるものに作り変え、調和ある温かい家庭を作り上げていくことが素晴らしい親孝行と言えましょう。そしてその姿を両親は天上界から喜んでいらっしゃるでしょう。今皆さんは 生まれてから今まで、ご両親があなた方に注がれた愛というものを振り返ってこられました。そして、ご両親への数々の誤ったあなたの行いと行為に気がつきました。その誤った自分中心の価値観を身につけてきた過程を、これからの毎日の生活で正していっていただきたいと思います。それは、両親の愛の心にふさわしい、それに立ち戻るということです。その心で、今から生きてまいりましょう。お父さんやお母さんに、その心で接していただきましょう。その心とは、愛の心です。思いやりの心です。愛多ければなすこと多し。もう一度申し上げます。愛多ければなすこと多し。これにて愛の原点の朗読を終わります。